はい、それでは詩編の90編から読んでいきます。第4巻、神の人モーセの祈りありますね。神の人という、素晴らしい、この呼び名がモーセに与えられています。神の心を持っている人、神に習っている人としてモーセがこのイスラエルの民を導きました。そして、午前の礼拝で、学んだように、ここの詩編は人の命の儚さを、述べています。せっかくエジプトから脱出したのに、シナイ山から出発したのに、彼らの不従順によって人々が死んでいくのを見たわけなんですよね。いかがでしょうか。私もやっぱこの死という場面に、またはその自分の知り合いであるとか、近い人であるとかが、死んでいくっていうことを、そうですね、私の場合はもう早速高校の時にね、味わいましたね。中学校の、クラスメートが交通事故で死んで、そして葬儀に行ったっていうのが初めてですけれども、その死の、その死んでいかなければいけないという過酷さ、その中にあるそのモーセの祈りになるんですね。主よ、あなたは世々にわたって私の住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。この信仰告白があります。主ご自身が自分にとっての住まいだよということです。前回の日曜の朝の礼拝で御言葉を語らせていただいたときには、84編の2節で、主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。この住処が神ご自身にあるという信仰告白を読みましたけれども、同じように今主を住まいとしていきますというその信仰告白なんですね。その中で常しえから常しえまでというこの神の、永遠性をですね、今、この感じ取って、いるわけなんですね。あなたは人を地理に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたは人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているがまだ移ろい、夕べにはしおれて枯れます。永遠の軸からすると、人の弱いが後で出てきますが70年あるいは80年と、花のように移ろうものだと。草は枯れ、花はしもぶ、しかし主の御言葉は固く永遠に立つという言葉がありますけれども、同じように人の命も花のように移ろうよ。そしてここで興味深いのは、千年も昨日のように過ぎ去りという言葉です。ペテロが似たようなことを言いました。第二の手紙3章の8節で、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。永遠というのがたった一日を千年のような内容を持たせることをできるんですね。もう一回言いますね。たった一日が千年のような内容を持たせることが永遠はできます。イエス様の十字架が2000年後になっても、今の私たちに直接触れることができるその一日でした。そのようなことがあるし、そして千年が一日というのもその通りですね。私はしっかり来ると、イエス様がすぐに来るよと言われてからもう1900年ぐらい経ったわけなんです。1900年以上かな、経っています。しかし千年が一日であれば、主にとってはまだ2日しか経っていない。 ですから永遠というのが与えられた時間を超えたところに存在するんだよということをぜひ知っていただきたいですね。なぜかというと、新しく生まれるという私たちの新生体験、これは永遠の中に入るということに他なりません。興味深いのは、パウロが新しく信じた人に対して、誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです、古いものは過ぎ去りました、見よ、すべてが新しくなったのです、という言葉があるんですけど、見よ、すべてが新しくなったという言葉が黙示録の、新天新地において、見よ、すべてが新しくなったという言葉と同じ言葉が使われている。つまりパウロが新しく生まれた、新しく作られたという体験をしたときに、すでに新天新地の終わりの日を感じ取る、それを経験しているということです。それは常しえから常しえまで続く神をの住まいとしているからです。これをですね、聖霊によってですね、体験してほしいんですよね。もちろんね、頭で考えたら全然わかんないです。でも聖霊によってわかりますね。ですから私たちの命がいかに儚いかっていうことがよくわかるかと思います。すぐに過ぎ去ってしまうかということがよくわかると思います。そこで話の流れが出てきて、知恵を持って私たちの日を数えることができるようにという言葉につながっていくわけですね。まことに私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を見舞いに、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。モーセが書いたときに、この70年80年という寿命があったわけです。でモーセ自身は120年生きたんですけれども、今から私たちが見ると、あ、そんなに寿命って伸びてないんだなって、あの、ね、医学の発達でね、あの80歳90歳にはなってますけれども、10年ぐらいしか伸びてないですよね。けれどもモーセにとっては非常に短いと感じました。そして族長がアブラハムがいるし、ヤコブがいるし、イサクがいますけれども、100歳代ですね、200年弱ですね。その年月の中で、まだそれでも、例えばヤコブは、私は本当に弱いが短いという言い方をパロに対して言ったわけなんです。なぜかというと、ノアの洪水、ノアの時代の洪水の前は、アダムをはじめとして子孫は900歳以上生き、あるいはある人は800年代、そして700年代と長かったんですね。でも分かりますね。朝のメッセージを聞かれた方は分かるかと思います。はじめは永遠に生きるように定められてたんです。永遠に生きるように定められてたんです。そこから、罪によって命が短くされ、その罪の影響が人々の命を70年あるいは80年へと短くするようになっていったわけなんですね。ですから死ぬということ自体が、いつも死と隣り合わせであるということ自体が、私たちに罪の現実、神の怒りというものを感じざるを得ない。今神の怒りっていうと、なんかこうげんこつ持ってね、親父がね、こうガーンとかってやるのって、そういう感じない、そういうことじゃないんですよね。今に言ってるのはその過酷な現実ですね。生まれたのに死ななければいけないという過酷な現実ですね。これを神の怒りというふうに彼は特に表現しているし、事実その怒りの中に私たちは生きているわけなんです。そこで 知恵を求めてます。誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ自分たちに、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。知恵の心を与えてほしいと願っています。まずその知恵というのは、この罪を許していただき、その救いの喜びの中に生きていくことであります。そして午前中お話ししたように、罪許された私たちこの魂が主に対して生きていくというのも知恵であるわけです。でこれをですね、今具体的に皆さんとお話をすることは当然できないわけですね。これ進んでいかなきゃいけないし、それに一人一人が違うと思います。で具体的にですね、どうかお考えになってください。どうやって知恵を持って生きることができるのか、限られたこのわずかな時間、神から与えられたこのわずかな時間、これをですね、主に対してどうやって用いて、今やっていることというのが、そのどういう意味合いを神様持っていらっしゃるんですか、私をなんでここに召しておられるんですか、どうか主よ、あなたが示してくださいと祈っていってください。短いということも念頭に入れてください。これから頑張ってするんだじゃないんですよ。もう残りをどうやって使っていくかっていう、そういう見方をしてくださいですね。そして帰ってきてください。主よ、いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。今帰ってきてくださいとモーセは祈ってますけれども、それはなぜかと言ったら、新しい世代が芽生え始めてるんです。その古い世代が荒野の放浪の旅において、どんどんどんどん一人一人が死んでいく中で、新しい世代が芽生えているので、帰ってきて、そして憐れんでくださって、そして恵みで満ち足らしてくださって、また楽しみと喜びを回復させてください。そしてその苦しみに応じて、今まで味わっていた苦しみに応じて、今度はそれに報いて私たちを楽しませてください。新しい世代に対してですね、神様のその働きをですね、この待ち望んでいるわけなんですよね。そして私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように。そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものとしてください。今この祈りを私たちのものにしたいと思います。ご慈愛がと書いてありますが、このヘブル語ではノアムって言って、英語ではビューティーと訳されてますね。麗しさとか優しさとか魅力、英語ではチャームという言葉ですね。チャーミングな人のチャーム、こういう意味合いになります。その神様のそのご慈愛が、私たちのその一つ一つ残された日々一つ一つに与えられますように。そうすると私たちの手の技が確かになっていくんですね。この神様のこの優しさとか、その素晴らしさとか、それを味わっていく中で、私たちが行っていく一つ一つの手の技というのが、無駄にはおらず、いつまでも残る、実を結んでいく。振り返ったら、あの時のあの働きというのが、あの交わりというのが、あ、今もこうやって生きているんだという、こういう神様のご慈愛ですね。本当に神様の恵みとご慈愛というのは、もう涙が出てくるので、今涙こらえますけども、と感動しますよね。もう皆さんとお会いして、そしてやってますけれども、例えば私が大学4年生の時ですね、何気なく行ったチャック・スミスの来日のお茶の水に来たんですね。お茶の水の OCC ですね、クリスチャンセンターに来て、で私は何気なく行って、そして影響を受けて、 でアメリカに行ったんですよね。そして戻ってきて、でそれがなかったら決してロゴスミニステルは絶対にないし、そしてこの教会も絶対にありませんでした。そして2年ぐらい前でしょうか、奥多摩の、リトリートですね、修行会で、そこにもう名前出していいと思いますね、桜井千鶴さんと、あとは菊池和さんもいたんですね、和奈さんもいたんでした。そう、3人はですね同じ場所にいたんですよ。お互いに全然知らないんですね。あ、いたんだって、その時全然知らなかったです。お茶の水の場所で全然知らなかったんです。ただ一度の、今お話したかったのは、ただ一度のその出来事に神の慈愛の見てが、神の慈愛が置かれている時というのは、確かなものとしてくださる、私たちの手の技を確かなものとしてくださるんですね。で、この祈りを今、私たちのものとしてですね、で次に91編に行きたいと思います。91編は誰が書いたのかわからないんですが、でもね、90編の続きに見えるんですね。モーセじゃないかなと私は疑ってます。だ、あの、推測してますってことですね、疑ってるというのは。疫病やエアミ、カリウドの罠から守られるよと、いわゆるその災いから、病気とか、そういう、いわゆるなんていうのかな、日本で言うと、薬病神っていうの言葉があるじゃないですか。まあ、そういうふうに言われるも ものから守られるという、そういう詩、になってますが、賛歌になってますが、荒野の旅の時にモーセがそれを経験していって、死と隣り合わせ、その疫病との隣り合わせ、敵との隣り合わせで、その恐怖から守られるという確信と安心を歌っているわけなんですね。本当に私たちの国は安全で守られていて、現代の私たちはなかなかこのことがわからないかと思いますけれども、私シナイ半島に一度行ったことがありますけれども、そうですよ、あの、幸せでしたね。2008年に行ったんですけれども、今はね、あの、2日前かな、3日前かな、またあのテロが起こってですね、20何人かのエジプト兵が殺されましたけど、もう行けないですよ、今全然行けないですね。ここはあるんですよ、ちゃんと。だからイスラエルとエジプトは本当に行けるんですけども、今は行けないですね。危険ですよ、非常に危険で、あの、韓国人のクリスチャンのバスも1年ぐらい前かな、爆破したんですよね、あの、国境の町ターバって、あのエイラットの国境、あの、隣り合わせの町ですけれども。で、今なんでそういう話をしてしまったかと言いますと、当時も変わらなかったと思うんですね。当時もそのアマレク人がいてですね、そして襲ってきたわけなんですよ。で、疫病という言葉もありますけれども、やはりその病気にも何らかの形でなりやすかった。で、そこを通りました。本当に過酷です。イスラエルの荒野なんて、砂漠あるじゃないですか、あの、視界のそばのユダの荒野なんて本当に優しいですね、シナイ半島に比べれば。恐ろしいという言葉を使ったかもしれません。その中において、でも私は災いに遭わないよっていうのが、このモーセかどうか分からないですけども、祈りですね。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ砦で、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。隠れ場、やはり住まいですね。この隠れ場に住むもの、また出てきました、さっきの90編と同じですね。主ご自身を住まいとしていく、隠れ場としていく、そしてそれをしているときに疫病や狩人の罠から救い出されていくよという話です。で、ここは私は思い出深いというか、あの、すごく心に残っている御言葉なんですね。2011年に原発事故が起こって、エルサレムにいるカルバリチャペルの兄弟がですね、牧師さんが私にメールを送ってくれました。ここの箇所を送ってくれたんですね。放射能がどれほど広がっていくかがまだわからない、まあ今もわからないところがありますけれども、その時に送ってくれました。 彼らの国もテロリズムと隣り合わせなんですよね。テロリズムであろうと放射能であろうと、キリスト者が安心して守られていくんだよという証を持つことができるわけなんです。4節、主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける、主の真実は大盾であり砦である、あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない、また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない、あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。私たちはいつも恐れとの戦いを強いられています。今言った放射能もそうですし、他にもいろんなことが、この治癒が不可能な病気があり、戦争があり、また他にもですね、いろいろな恐れがあって、その恐れの経験をした人はおそらく全員だと思うんです。何らかの形でそれはトラウマになってしまうような、しかし恐れというのは恐ろしいものです。なんか変ですけれども、恐れてしまうということを恐れてるんですねまた何かが起こるのではないかという恐れによって支配されてしまうんです。なんだか恐怖症というけど、恐怖に対する恐怖症、恐怖症それが私たちつきものなんですけども、クリスチャンはですね、それから自由にされているんだということをぜひ覚えていてください。もちろん正しく恐れることは必要ですね。無責任であってはいけません。健康についてもそうだし、安全についてもそうですね。しかし主が守ってくださるということです。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、エアミもあなたの天幕に近づかない、まあ、ここでも強調しています。意図高き方を住まいとしたから、このような災いが降りかからないよ。天幕っていうのは自分の生活圏ですよ。自分の身近なところですよ。そこに近づかないよ言ってますね。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。天使が守ってくれるという約束があります。ペテロが牢屋に入れられた時も、そこから牢獄から出ることができたのが天使の活動があったからですね。けれども今ここでこの言葉でなんか見覚えのあるっていうか、この思い起こす御言葉じゃないでしょうかね。この天使があなたの足を石に打ち当たることのないようにするっていうのが、イエス様が悪魔から誘惑を受けた時ですよ。神殿の頂に登らせて、そしてそこから落ちても天使があなたを守ってくれると言った時に、イエス様が答えたのは何ですか。主を試してはならないとも書いてあると。全能の御子でさえその力を試すためにあえてその力を用いることはないわけですね。大事ですね。何も起こんないじゃないか。そうじゃないんですよ。試すためには全能の神でさえ用いないんです。マルコによる福音書の16章に福音宣教に伴う約束が書かれています。そこで福音をすべての被造物に述べ伝えなさいと、作られたものに述べ伝えなさいとあって約束があり、異言を語ったり、また毒蛇を掴んでも害を受けない、毒を飲んでも害を受けないという言葉があるんですね。それならば毒を飲んでみようと言って実際に毒を飲んだ人たちがいます。愚かですね。しかしバカにもできません。 死を試す、やってしまうと思うんですね。死を試すことに他ならないんですね。けれども福音を述べ伝えるという文脈がそこに書いてあるんです。わかりますか。でパウロが福音を述べ伝えていた時にマルタでしたっけ、あそこの、島でですね、毒蛇に噛まれてでも害を受けなかったということがある。そして事実現実、宣教師たちがこの経験を数多くします。あまりにも数多くするので、今ここで証しをしたらそれだけで終わってしまうぐらいです。私も生きています。今ここにいるのも約束の実現です。3メートルぐらいのところに火の玉が落ちてきたこともあります。工事現場だったんですけど、工事現場だったんだけど、何のあれもないですよ。そのままなんかブワーってやったら、なんかその鉄のなんかあれがそのまま燃えてんですよ。まだそれが落ちてきたとかあります。歩道のところにタクシーが突っ込むこともありました。当たり前です。今でもまだ感覚があってね、こう止まってくれると、あ、止まってくれた車がっていうふうにまだ残っているんですね。神様が必ず守ってくれるんです。でも試すんじゃないんですね。試すんじゃないです。神に従っていくときには危険の中に入るかもしれないけれども、神が守ってください。ここもそうでした。荒野の旅というのは神の命令でした。しかし神が守ってくださるわけですね。彼が私を愛しているなら私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。親密な交わりをここで表してるんですよ。だから主を住まいとしているという親密な交わりがあって守られているっていうことなんです。隠れ場に隠れてるわけですけど、何してるかって言ったら愛してるんですね。私を愛しているから。でここでの愛はすがりついて離れないみたいな意味合いで使われています。あのルツが姑ナオミに自分の家に戻りなさいと言われてもすがりついて離れなかったように、何としてでもあなたと一緒にいますとも決めて離れないということです。で2つ目が私の名を知っているということもあります。これは神の本質ですね。神の名っていう時には、だから神を褒めたたえるっていう言葉もあるけど、神の名を褒めたたえるっていう言葉あるでしょ。違うんですよ。名を褒めたたえるっていうと本当に本質、神のその本質ですね。それを褒めたたえるという意味で、名を知っているというのは親密に神ご自身を知っているということです。そうしたら強いものが来てもなおさらに高いところに神は引き上げてくださるということです。で3つ目が呼び求めるですね。呼び求める。私を呼び求めれば彼に答えよう。私じゃ物事をですね、自分で進めていっていろいろしてしまうという高ぶりを持っています。恐れるといろいろ動いちゃうじゃないですか。自分で高ぶりを持っています。けれども主のところに、主に叫んで主に呼び求め、そしたら主が救ってくださるわけなんですね。そして苦しみの時に共にいると書いてますけど、苦しみがなくなるっていう意味ではないんです。だから苦しみはあるんだけど共にいて救うよと、このように言って長い命で満ち足らせとありますけれども、旧約の時代はその長い命、地上での命を表してましたが、私たちは復活の命を知ってますね。そして永遠の命を知っています。で92編いきましょう。三加安息日のための歌とあります。主にあって休む、このことをに、あ、この時に何をすればよいかを教えているんですね。ですから90編から92編というのがこの主の中にいる、主を住まいとするというこの一つのテーマがあるんですよですね。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、10弦のことや6弦のこと、それに縦ごとによる絶えなる調べに合わせて、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。 主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御計らいはいとも深いのです。ここに主を住まいとするときに、まず感謝するのは良いことですね。一つ目、この感謝する、心が感謝しているとどんどんどんどん溢れてきますね。でもこの感謝というのは一つの献身です。へりくだることです。感謝ができるということは、神がすべてのことを支配しておられて、しかも良い意図を持って支配しておられることを認めることになるんですね。だから御心にこれで従えることができます。次に、褒め歌を歌うというのは、いわゆるよくしてくださっていること、素晴らしいことをただありがとうというだけでなくて賛美していくということですね。そして今ここで歌にしてそれをやっていくと、私たちが集まるときに祈って感謝して賛美をしていきますよね。そして恵みと真実を言い表すとも書いてます。だから心で思っているだけでは不十分なんですね。私がクリスチャンになってばっかりの時に、なんでわざわざこう口に出して言わなきゃいけないのかな、もう心で十分感謝してるのに、なんか押し付けがましいなとかって感じましたね。しかしこれ命令なんですね。命令なんです。恵みと真実を話してください。でとかくですね、この教会っていうのはいろいろな特徴があって、この聖書に書いてある世界っていうのはもっと大きいんですけど、この一つ一つ教会になるとその特色があるわけですよね。どの部分を強調していくか。でカルバリーチャペルはこうやって学びが、ね、御言葉を読んでいくっていうのを強調していますけれども、恵みと真実を伝えていく、つまり証しをしていくっていうのもね、取り入れていきたいですよね。でも交わりの時間にできますね。で先ほどもですね、お昼の時間に姉妹がですね、証しをしてくださいました。許可取ってないので言えないんですけれども、でも恵みの証しですね、奇跡の証しです。本当に主が働いておられるんだなって、そのメッセージで僕が話したことに関わってですね、でこうこうこうだって話してくださったんですけども、本当に互いにですねそれをやってくださいですね。でこのことをやっていくとですね、後で出てきますけれども、実を結ぶ生活ができますよという約束につながっていくんですね。6節、間抜けものは知らず、愚か者にはこれが分かりません。悪者どもが青草のように燃え出ようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。王主よ、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。しかしあなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。私の目はあなたを待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう、悪人どもの悲鳴を聞きます。ここですね、安全だと言われているこの日本、また信教の自由があると言われているこの日本、戦っている相手が一体誰なのかということを見失いがちなこの日本、もろこういう敵どもがいるということを知ってください。どういう敵かというと、私たちの救いの喜びを奪い取ろうとする力であります。こう言ったら、いるわ分かったかと思うんですね。で巧妙でしょ、いろんな形でやってきます。ちょっとした人間関係だとか、会社のことであるとか、そしたらまた逆に良いことが起こって神様から心が離れたとか、ちょうどさっき2階のところにですね、中国人の姉妹2人と私話したんですね。そして1人は今訪問してるだけの姉妹です。だから日本に短期滞在ですね。そして2人目は長くいる方ですね。でその1人目の方が、 ああ、日本は自由があるんですか。この礼拝の自由があって、だったらいいじゃないですかって言って、もう一人の方が、長くいる方は首を振ってます。自由がない。まず中国の方は日本に来たら忙しいんですよ。2つ職を大体持ってるんですよ。だから日本人だけじゃなくて中国人です。もういろんなことを通して、だからもうずっとずっとその中国にいる方が楽なんですよ。神を信じやすい、救いの喜びの中にとどまっていやすいんですよ。で、しかし今ここで彼らが永遠に滅ぼされるよって、そしてあなたは常しえに高きところにおられて敵を滅ぼしてくださるよ、だから私たちがいろんな形で主にある喜びと主に感謝して賛美して言い伝えていくという、このことに献身していくならば勝利ができて、そして見事にその力が、その救いの喜びを取ろうとする力が自分のところで倒れていくのを見ることができるわけですね。あ、こういう証を持ってきた、こういうことが起こった、神様ありがとうございます、こんなことが日本の社会で起こった、全然違うこと、いやそんなことありえないよ、でもありえる、こういう証ですね、勝利の証です。そして正しいものは12節、夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のようにして杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年を置いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。いいですね、おじいさんおばあさんになってもなんか、あ、私よりも元気じゃないこのおじいさんって言われるようなクリスチャンになりたいですよね。こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。今先ほど言ったことを行っている、献身しているのであれば、主を自分の住まいとしていくことをしていけば、多くの実を結ばせることができます。で、ここで夏目ヤシの木とあります。これがですね、ポイントです。この詩編を書いた人にとって夏目ヤシの木は非常にごくありふれたよく見る木でありました。まあ、植えられなければ育たないんですけれども、イスラエルに行かれた方は、そうですね、前回の私たちの旅であればガリラヤ湖から90号線ですね、あのヨルダン川沿いにこの南北に走っている道路ですね、それを下って南下したわけです。で、南下した時に見えませんでした、夏目ヤシの木ですね、非常に高いです、7メートルか8メートルあります。で、なんで砂漠か、いや砂漠で実を結ばせるんですよ。ものすごい強い木なんですね。で、イスラエルっていうのはごく一部で、中東全域で夏目ヤシがあります。サウジアラビアもヨルダンもエジプトも、あの中東の全域はもうこの夏目ヤシが、しかも栄養価が高いんですよ。デイツ、ね、栄養価が高いんですよ。で、興味深いのは、植木をこのしてからですね、60年の歳月を経ないと実を、いい実が出てこないんです。60年ですよ、気が遠くなりますね。でも60年経つとどうなるかというと、1万5000個の実が結ばれるんです。その砂漠という過酷な気候と土地において、主はなおのこと実を結ばせることのできる力と深みを持っておられる。この神のイスラエルという木に私たちは継ぎ木されているもので、植えられているっていう言葉あったでしょ、主の家に植えられたんですね。自然じゃないんですよ、植えられてる、入植したんですよ、簡単に言うと。で、これすごく大事ね、新しい生活の中に入ったんです。違和感ありません、このクリスチャン生活するときに、まあ、いや年に1回じゃなくて 2,3 回礼拝に行けばいいかなっていうのが、まあ日本人の感覚だよね毎週、もっと 2,3 回行く、あ、いやいやい とかですね、他にもね、もういろんなことが新しい価値観の中ですっかり生活が日本の中にいるのに外国の生活を始めたようなね、これはね、植えられたんですよ。主の大庭の中に植えられたんですね。そしてだから感謝するとか賛美するとか、この恵みと真実を伝えていくというのは、これはその異質って言ったらちょっと強い言葉だけれども、その意識的にね、こうやっていく、作業になっていくんですね。でもこれだけの1万5000個の実を結ぶことができるんですよ。しかも栄養価の高いデイツが。そしてみずみずしいという言葉も出てきました。命があるんですね。老いて肉体が衰えても、いや衰えてもなおのことを内なる人は新しくされていく、それを経験していくことができるわけなんですね。ということで次が93編。ここから大きく、テーマが変わっていきます。流れが変わります。93編から100編までが主が王様になっている、即位している、神が王であるという即位の詩篇になっておられます。おります。神が王であり、その国の人民が、人民というか臣民って言ったらいいかな、王を褒めたたえている詩篇なんですね。礼拝という言葉どうですか。礼拝ってもともと王様でしょ。礼拝ってもうね、使い慣れてるからあんまり深く考えないで使っちゃってるけど、礼をして拝するんですよ。これどころじゃないですよ。天皇陛下だったらこうでしょ、90度ちょっと腰があれだね、硬くなってきたね今それどころじゃないですよ。ベトって下にくっつけちゃいますからね。もうひれ伏すっていうのはもう土下座よりすごいです。もう 寝ちゃうんで、うつ伏せになるみたいです。そういうふうにやって王様に拝礼するわけですね。でね、この感覚がね、どうしても民主主義国にいるから、いやでもね、日本も立憲君主制なんですよね実は忘れちゃうんですけど、憲法の第一条は天皇が象徴、天皇陛下が象徴なんですよ。でも政治に対する権限は持ってないんですけれども、だからなかなか王を抱くっていうことができないけども、キリスト者は神が王であるという領域、神の国と幻を信仰の中に持っていく、これは何度も何度も教えられていて、イエス様が御国が来ますようにと祈りなさいと言われ、そして神の国とその義を第一に求めなさいと言われ、御国の国の民の生活をしてくださいと、フィリピ書の1章27節これ別訳なんですけども、実際はそうなんですね、言ってんですね。もう一回言いますね。御国の民の生活をしてください、こういうふうに言ってます。で、私が以前ネット上でこういうふうに書きました。こういう一言を書いたんですね。教会において私たちは人間的な意味での自由は全くありませんって書いた。そしたらですね、クリスチャンからなんですけども反発があってですね、カルトですかとかって言われたんですね。ああ、誤解を解いていただきましたね。その後で僕は説明して、ああそうですかって、ね、私たちには自由がないんですよ。キリストが頭なんです。この方の命令に聞き従うんです。自分の権利をすべて明け渡して、すべての所有を神のものとして差し出した者たちなんです。でもとてつもない自由があるんです。キリストにある自由、キリストにある神の祝福を神の相続者として受け継ぐ自由と特権があって、その権限が神の恵みによって私たちに与えられている。だからちょうどね、キリストの施設って書いてますけど、大使と同じなんですよね。疲労に行ったらたくさん大使館あるでしょ、あそこら辺行ったらですね。あんな小さな敷地のなんか細々したところで大使がいるんですけれども、その人が持っている権限ってどれだけか分かりますよね。他の国に対してその権限を振るまって振るっていくんですよ。もちろん彼は自分の好き勝手なこと言えないわけでしょ。その国の 国の言われていることを使命としてそれをこなしていくんですけど、彼が持っている権限というのはとてつも全権大使でね、正確に言うと全権大使なんですよ。でこれがキリスト者です。後にはあなた方は祭司となり王となるとキリストにあって、キリストと共にすべ治めるって書いてある。これがその意味なんですね。でキリスト者としての権利を、権限を、世の権利に対して、権限に対して祈りを通して行使していくのが私たちであります。そこで明確に王はどういう方なのか、王が統治しているって言ってどういうことなのかを93編で見ることができます。御髪をまとっておられる、この御髪、意味わかります？天皇陛下にしか使われない言葉なんですよ。意向ですね、ご意向、意向であるし力であるし栄光を持って力を持って支配しておられ、敵に対して勝利する風格を持っておられるという、そういう意味になります。で世界が固く立てられていると、ね、書いてますね。この世にはいろんな人間の王とか指導者がいますけれども、すべてを治めておられるのが私たちの主、王です。主である神様です。その支配は堅固であって、天と地が滅んでもなおのこと残る力を持っている。とこしえ、いにしえからおられてとこしえまで立つと、永遠にあるという時空を超えているわけなんですね。でこれから説明しますけれども、神の国がそんなに強く見えないとお感じになると思うんです。そんなクリスチャンがね、で昔はどうですか、ローマ、バチカンから始まってですね、世界的に影響力を持って、そういう話なんですかとお考えになるかもしれません。でイスラム教ではそういう意味なんですね。それとローマカトリックと同じです。政教一致なんですよ。カリフ制というのは彼らの言う神の国です。だからこのビジョンというのは、93編のビジョンというのは彼らも持ってるんですよ。けれどもそれを今の国の中で実現していかなければいけないと考えているから、それに従わない、シャリアっていうのはイスラム法ですけど、それに従わないものにジハードしていくと、戦っていくというのが彼らの考えなんです。それが彼らの、その原動力になってます。じゃあなんでクリスチャンしないんですか。皆さんどうですか、そういうバカにされてさ、イエス様を、あのこの前フランスのあれありましたよね。あれね、あのな、イスラム教よりもキリスト教の方がもっとひどいんですよ。もう10倍20倍すごいもうひどいことかい、あの載ってるんですよね。どうですか、やります、怒る、怒らないでしょ。なんで怒らないの。常しえの御国なんです。私たちの御国はイエス様がピラトに話しました。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありませんって、こう言ってる。この世のものじゃないんだよ。じゃあこの世のものじゃなかったら、なんか無関心になって、なんかあの何、全然違うから無関心になって分離して生きていく、ね、かっこいい、そういうんで全然違うんです。その後でイエス様がピラトに対して、本当にいいのか、私は十字架につける権限を持っているんだよって、それは神から与えられるものでなかったらそれはできないと言ったんです。だから神がピラトに十字架につける権限を持って与えておられるんです。だからこの世の権威というのは全部神が支配しておられます。かつこの神の国というのはこの世の権威、国を超越しているんですね。超えているんです。だからイエス様のように迫害を受けても、むしろ迫害を受けて神様から来た権威に従ったからこそ、神様の御心だと、この十字架につけられている、ローマによってつけられてるんだけど、これは神によってつけられてるんだっていうふうに信じて 実際そうだったし、そうだから見てください、世界中にクリスチャンがいるんですよ。神の国広がるんです。これが神様の国であります。常しえの国なんですね。そして主よ、3節、川は声を上げました、川は叫び声を上げました、川はとどろく声を上げています。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、意図高きところにいます主は力強くあられます。ここの言葉はあのヨシュア記のヨシュアたちが川を渡るときにせき止められたこと、そして海の話も出てますけれども、これは紅海を神が分けてイスラエルを通らせてくださった、そこに神様が王であることが証しされました。そしてあなたの証しは誠に確かです、聖なることがあなたの家にはふさわしいです、ふさわしいのでしよう、いつまでも。先ほどからね、神が御つをまとっておられる、力を持って世界を固く立てておられる、常しえに生きておられる、その中心部に神の清さ、聖があるんですね、ホーリネスが。神が聖なる方であるから、あらゆるこの被造物よりも超越した方ですね、離れている方。そして意向もあるし、力もあるし、永遠の方なわけなんですね。でこのように主なる神が王であるという前提で94編があります。ですか、御国の中に、この神の国の中に立ちはだかる悪者の存在、人間の支配者の横暴を読んでいくことになります。復讐の神主よ、復讐の神よ、光を放ってください、地を裁く方よ、立ち上がってください、高ぶる者に報復してください、主よ、悪者どもはいつまで、いつまで悪者どもは勝ち誇るのでしょう。彼らは方言し、横柄に語り、不法を行う者は皆自慢します。主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、あなたのものである民を悩まします。彼らはヤモメや在留異国人を殺し、みなしごたちを打ち殺しますと。イスラエルの民、この神の民を虐げている悪者がいるんですね。で、その悪者の中に実は自分たちの国の指導者がいるんですよ。この8節見てください。気づけ、民のうちの間抜け者どもって書いてあります。そして20節を見ると、掟に従って悪を企む破滅の法廷と書いてます。敵国がイスラエルの民を滅ぼすならば、虐げるならばまだしも、今ここで書かれているのが、この眼目に置かれているのは、イスラエルとユダの国の王、その中で彼らを虐げ悩ましているという。でこれが事実そうだったんですよね。列王記を見ると、歴代史を見ると、ユダの王様、イスラエルの王様がその民を虐げているという、そういう現実を見ました。でこの霊的な指導者でありながら、霊的な家族に対して虐げを行うというのは、残念ながらキリスト教会に起こってます。このことが起こると、私たちの霊を本当に潰していきます。どうですか、自分の弱った霊を引き上げてくれるために神様に用いられて使えるのが指導者であるのに、その反対を行われたらどうですか。そこでこの詩編があるんですよ。復讐の神主よ、神が正しい裁きを行ってくださるんだよということなんですね。ですから言い換えると、王なる神の、王である神様の領域に人に過ぎない王が勝手気ままに横暴を働いているという状況になっているんです。神とキリストの支配しかあってはならないところに、自分の支配権をこう確保しようとしていると、国の中に国を作ろうとしているんですよ。神をこれは許さないということなんですね。7節、こうして彼らは言っています。主は見ることはない、ヤコブの神は気づかない、気づけ、民のうちの間抜け者ども、愚か者ども。 お前らはいつになったら分かるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。国々を戒める方がお責めにならないだろうか。人に知識を教えるその方が、主は人の思い計ることがいかに虚しいかを知っておられると。どうですか、教会における不正、まあ、教会でなくてもいろんなところに上に立つ者たちの不正ですね。そういうものを見るときに、主が裁いてくださると。私に対しても思っていいんですよ、なんか悪いことしてたら、主が裁いてくださいんです。で、なんでそういうことを行われるかって言ったら、悪いことを行われるかって、主が見ていないっていう前提があるから行えるんですよね、悪いこと。だから何言ってんだと、お前バカじゃないのって、間抜け者、愚か者って言ってますが、なんでかって言ったら、お前の耳作ったのは私だよって、聞けないわけないだろ、目を作ったのは私は見れないわけないだろう。そしてその計画を虚しくするとおっしゃってるんですね。そして12節です。主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに戒められ、あなたの御教えを教えられる。その人は、災いの日にあなたがその人に平安を賜るからです。その間に悪者のためには穴が掘られています。まことに主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりません。裁きは再び義に戻り、心のすぐな人は皆これに従うでしょう。ですね、今裁きを委ねたので、なんと幸いかってこう言ってるんですよ。そうした悪い者どもの事柄を主に任せて、自分自身は神の御教えに御教えを受け、戒めを受けていることを喜んでいるんですね。わかりますか。いろんな問題が起こってくる世の中で、また教会の中でも、ああ、ね、そうあってほしくないですけどもね、教会の中でね、うち私たちの教会で。いろんな問題が起こってきても、それを主にすべて委ねて、任せて怒りを、裁きを。神が聞いてくださってる。自分は何をするか。主の御教えと教えを、戒めを受けて喜んでるってことですね。神様に従っていくことです。ですね。そうすればまた裁きが義に戻りっていうのは、その裁判の場所に神の義がまた戻ってくるよって。で、誰が私のために悪を行う者に向かって立ち上がるのでしょうか。誰が私のために不法を行う者に向かって固く立つのでしょうか。もしも主が私の助けでなかったら、私の魂は直ちに沈黙のうちに済んだことでしょう。もしも私が、私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よ、あなたの恵みが私を支えてくださいますように。私のうちに思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますようにと。主への信頼ですね。この悪を目の前にしているときに、指導者が悪を行っているときに、誰がそれに立ち向かってくださるのかと。主ご自身が立ち向かってくださるということですね。主がなされるんだ。これをしっかり覚えて、主を、ダビデがですね、私は自分の前に主を置くという信仰告白を何回かしてますね。主がなされるんだ。自分が守ろうとしたら自分で守らなきゃいけなくなっちゃいます。でも主が守ってくださるというところにしっかり立てば、主が守ってくださいます。そしてその時に、ここで、何ですか、恵みが、よろけてしまっていただけは、恵みが支えてくださる。だから神の恵みを持ってください。本当にね、これね、何回も言ってるけど、何回も思い起こさなきゃダメです。卒業できないです。恵みって人間では絶対理解できないから、何度も何度も起こす。自分は受ける価値がないのに神様が与えてくださるんです。これ難しい。なんで私に好意を受けるべき要素が全然ないのに、むしろ罰せられなきゃいけないのに、よくしてくださるんですか、なんです。でもこれを受けたら人が変わるんです。で、ここでは足がよろけそうになった時に支えられるんですよ。そして次に、私のうちで思い煩い、あなたの慰めがって書いてますね。この慰めを受けることに献身してください。 神の慰めを受けていくんです。それは魂に喜びがきます。掟に従って悪を企む破滅の法廷があなたを仲間に加えるでしょうか。彼らは正しい者の命を求めて共に集まり、罪に定めて罪を犯さない人の血を流します。しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神主が彼らを滅ぼされます。裁判の席でですね、正しい者が血を流しているんですよ。悪者が裁かれずに、むしろ無実な者が罪に定められるという不条理の中に生かされているわけですね。しかし酒どころと神がなってくださいます。ダビデが言いました。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。イエス様は蛇のように悟く、鳩のように優しくなりなさいと言われました。蛇のように悟くっていうのはね、なんかこう警戒してねとかって言うんじゃないですよね。鳩のように優しくするんですよ。でも物事を鵜呑みにしていくな、そこで悟い、その敵の前にいるんだ、でもその敵に優しくできるんですよ。でもそれはしっかり相手が敵であることを見極めて、蛇のようにこう、あの蛇ってあのこう獲物を捕らえるときすごいじゃないですか。相手が止まっちゃうんで、ウサギにしてもなんだっけ、あのネズミにしてもこう止まっちゃうじゃないですか。あれ上手なんですよね。悟くなりなさい。相手をこの制圧していくというか、敵が滅んで、神にあって滅んでいくのをこうなところに立っていなさいということですね。でも優しくしていくんですね。優しくしていきます。敵を愛しなさい、敵のために祈りなさい、敵を祝福しなさいですね。でこれを行っていくときに神の国が広がります。神が裁いてくださいます。神の国の中にあるこの人間的な要素、人間の仕業、これを私たちが今のところこの神様の戒めの中に生きていく、また恵みの中に生きていく、慰めの中に生きていく、この中でそういう人間的な要素が取り除かれていって、神の国が確かに神の国として広がっていくわけですね。まあ抽象的に話しましたけれども、これをぜひですね、心の中でですね、具体的にですね、自分の生活の中で何が人間的なものか、何が自分をこう救いの喜びから引き離そうとしているのか、何が邪魔しているのか、何が迫害しているのか、自分を、これをですね、この具体的にですね、こう思いながらですね、そして祈ってくださいですね。その祈りをですね、どうぞ今持ちましょうかね、持ってですね、お一人お一人でいいかな、そうですね、お一人お一人で今祈っていって、そして最後に私がお祈りをお捧げいたします。じゃあ 2,3 分です、1分2分ですね、その時間をですね、祈りの中で持ってください。声に出してもいいですよ、他の人聞いてないですからね、聞かないでくださいね、他の人の話神様に祈ってますので声出しても構いません。そしてお一人で心の中で祈っても構いません。じゃあお祈りしましょう。お祈りします。主よ、本当にありがとうございます。思い巡らしますと、お父様、戦いの中にいます。お父様、ここにいる愛する兄弟姉妹の中に感謝と喜びと、またあなたを言い伝えるその口を与えてくださいますようにお願いします。そして主よ、敵が誰であるかを見極めることができますように、どうか助けてください。 見極めたらそれと戦うのではなく、しっかりと見極めた中であなたが戦ってくださることを信じて、その敵の悪者の椅子に座ることなく、しっかりとあなたの植えられた大庭の中に立っていることができるように助けてください。お願いします。それぞれが重荷を抱いています。例えば日曜日の教会礼拝を守らなければいけないと思って来てても、それが形式的になっていったりとか、また自分のいろいろ本当に自分の肉との戦いがあります。でなければやる気が出ないとか、またその他の思い煩いであなたに目を向けられなくなるようなことも多々あります。そしてこれだけでいいんだ、現状維持でいいんだという間違った考えも出てきてしまいます。主よ、どうかどうかあなたが見た、あなたご自身の御霊によって、そして御言葉によって清めてくださって私たちの魂を、そして何をすればよいのかを教えてくださいますように、そして御言葉を実践する勇気を与えてくださいますように、自分のプライドを捨てて従っていく勇気を与えてくださいますようにお願いします。あなたの御国が来ますように、天に御心があるように私たちの間にも成してくださいますように、私たちの日々の必要を満たしてくださいますように、私たちを誘惑する敵から私たちを守り救い出してくださいますように、国と力と栄はあなたのところに限りなくあります。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。